差し支えのない方はお立ちください。礼拝への招きの言葉。イスラエルよ、あなたを作られた主は今こう言われる。恐れるな、私はあなたをあがなう。あなたは私のもの、私はあなたの名を呼ぶ。唱詠539番。一緒に購読いたします。購読は賛美歌中ほどの12ページにございます。購読第15詩編51編。ああ神よ、願わくは何時の慈しみによりて我を憐れみ、
何時の憐れみの大きによりて我が滅ぼれの不安を消したまえ。
我が不義をことごとく洗い去り、
我を我が罪より清めたまえ。
我は我が咎を知る、
我が罪は常に我が前にあり。
我は何時に迎えてただ何時に罪を犯し、
二枚に悪しいことを行い。
されば何時物言う時は正しとせられ、
何時裁く時は咎めなしとせられたも。
見よ、我横島の中にありて生まれ、
罪にありて我が母は我をはらみたいき。
何時誠を心の内まで望み、
我が隠れたるところに知恵を知らしめたまわ。
何時ヒソプをもて我を清めたまえ、
さらば我清まらん。
我を洗いたまえ、
さらば我雪よりも白からん。
何時我に喜びと楽しみとを聞かせ、
何が暗きし骨を喜ばせたまえ。
願わくは御顔を我がすべての罪より背け、
我がすべての不義を消したまえ。
ああ神よ、我がために清き心を作り、
我がうちに直き霊を新たに起こしたまえ。
我を御前より捨てたもうなかれ、
何時の清き御霊を我より取りたもうなかれ。
何時の救いの喜びを我に返し、
自由の御霊を与えて我を醸し込まえ。
されば我咎を犯せる者に何時の道を教えん、
罪とは何時に返りたるべし。
神よ、我が救いの神よ、血を流しし罪より我を助け出したまえ。
さらば我が口に何時の義を歌わん。
主よ、我が唇を開きたまえ。
さらば我が父に何時の誉れを表さん。
何時は供え物を好みたまわず、もし叱らずば我これを捧げん。
何時また犯罪をも喜びたまわず、
神の求めたもうお供え物は砕けたる魂なり。
神を断じは砕けたる悔いし心を楽しめたもうまじ。
賛美歌269番。信仰告白は貸し出し賛美歌裏表紙内側に重複してございます。日本キリスト教団信仰告白。
我らは信じかつ告白す。旧新約聖書は神の霊感によりてなり、キリストを明かし、福音の真理を示し、
教会のよるべき唯一の聖典なり。されば聖書は聖霊によって神につき救いにつきて、全く知識を我らに与う神の言葉にして、信仰と生活との誤りなき規範なり。主イエスキリストにおいて敬意せられ、聖書において証しである唯一の神は、父子聖霊なる三位一体の神にていましたも、御子は我ら罪人の救いのためにひとたまり十字架にかかり、ひとたび己を全く生贄として神に捧げ、我らの贖いとなりたまえり。神は恵みをもて我らを選び、ただキリストを信ずる信仰により、我らの罪を許して義としたも、この変わらざる恵みのうちに聖霊は我らを清めて義の実を結ばしめ、その御業を成就したも、教会は主キリストの体にして恵みにより召されたる者の集いなり。教会は公の礼拝を守り、福音を正しく述べ伝え、バプテスマと主の晩餐との聖霊権を執り行い、愛の技に励みしつつ、主の再び光たもを待ち望む。我らは確信じ、ゲルの生徒と共に使徒信条を告白する。我らは現地の追入し、全能の父なる神を信ずる。我らはその一人を、我らの主イエスキリストを信ずる。主は聖霊によりで宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、世に下り、三日目に死人の血をよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の御に立ちたまえり、賢い光で生けるものと死ねるものとを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪を許し、体の蘇り、常しえの命を信ず。アーメン。
お座りください。聖書を朗読いたします。マルコによる福音書第15章1節から15節、新約聖書94ページ。マルコによる福音書第15章1節以下。夜が明けるとすぐ、祭司長たちは長老や律法学者たちとともに、つまり最高法院全体で相談した後、イエスを縛って引いていき、ピラトに渡した。ピラトがイエスに、お前がユダヤ人の王なのかと尋問すると、イエスは、それはあなたが言っていることですと答えられた。そこで祭司長たちがいろいろとイエスを訴えた。ピラトが再び尋問した。何も答えないのか、彼らがあのようにお前を訴えているのに。しかしイエスがもはや何もお答えにならなかったので、ピラトは不思議に思った。ところで祭りの旅ごとに、ピラトは人々が願い出る囚人を一人釈放していた。さて暴動の時、人殺しをして投獄されていた暴徒たちの中に、バラバという男がいた。群衆が押しかけてきて、いつものようにしてほしいと要求し始めた。そこでピラトは、あのユダヤ人の王を釈放してほしいのかと言った。祭司長たちがイエスを引き渡したのは、妬みのためだと分かっていたからである。祭司長たちは、バラバの方を釈放してもらうように群衆を先導した。そこでピラトは改めて、それではユダヤ人の王とお前たちが言っているあの者はどうしてほしいのかと言った。群衆はまた叫んだ。十字架につけろ。 ピラトは言った。一体どんな悪事を働いたというのか。群衆はますます激しく、十字架につけろと叫び立てた。ピラトは群衆を満足させようと思ってバラバを釈放した。そしてイエスを鞭打ってから十字架につけるために引き渡した。以上、そこまでです。祈ります。私たちの主イエス・キリストの父なる神様、あなたの恵みと慈しみのうちに御堂に集められ、愛する兄弟姉妹とともに礼拝に預かる恵みに感謝いたします。また、私どもの日々の生活にあって、平穏な時も試練の時にも、私どもを顧みて愛を送り続けてくださる恵みに感謝いたします。私どもはあなたから数えきれないほどの恵みをいただいているにもかかわらず、そのことを当たり前に思ったり、あるいは忘れ、あるいは恵みであることに気づかないで過ごす心の鈍いしもべであることを懺悔いたします。主なる神様は闇に包まれた私どもを憐れんでくださり、愛する御子を捧げてくださいました。御子イエス・キリストは私どもを愛して、自らを死に渡されました。どうか私どももこの愛のうちに力強く歩むことができますように、復活の希望を仰ぎ見つつ過ごすことができますように、上よりの力強い導きを与えてください。どうか今日も私たちを主の御言葉の前に立たせてください。主の御言葉の前に自らを低くして、主の御言葉を聞き入れ、主の御言葉によって命と力を得るように導いてください。そのために根拠を立てられております井上執事を顧みてください。聖霊をもって満たし、必要な知恵と力と言葉をお与えください。主の前に集まっている一人一人を顧みてください。一人一人の戦いをどうか主が思いやって、その疲れを癒し、破れを癒して、新しい命と力で満たしてください。主よ、どうかすべての人の心に平和を愛する誠の愛の火を燃やしてください。すべての国民のうちに正義と公平が行われますように導いてください。特に祭りごとに責任のある者の上に取りなしの祈りを捧げます。あなたの御光で照らし、平和を作り出す知恵で満たしてください。世界の教会がこのことのために祈り続けることができますように。どうかすべての人が十字架の贖いの恵みに預かり、人を許す恵みへと変えられますように導いてください。教会の群れについて祈ります。今、夏休みを取っておられる岡本先生ご一家の上に、 あなたがその労をねぎらい祝してくださいますように。病床にある方々、病と戦う方々、また共に介護の労をとっておられるご家族の上に、あなたの慰めと励ましが豊かに注がれますように。特に重い病の床にある兄弟姉妹の上にお癒しを祈ります。心に悩みを持っておられる一人一人には良い解決と慰めをお与えください。主を求めている一人一人をどうか覚えて、その方々に光を主がお与えくださいますようにお願いいたします。教会学校の働きを祝してください。幼い魂を守り育て、主なる神様につながる枝としてください。今は夏休みですが、休み期間中の健康も守られて、教会学校が始まる9月には元気いっぱいで子どもたちが礼拝を守ることができますように。教会全体が神様の家族として、その信仰を一つとすることができますように導いてください。礼拝から使わされる私どもが日々あなたと共に生き、あなたを証しする技へと送り出されることができるように、どうか聖霊の豊かな力を注いでください。今日ここに共に集って礼拝を守ることのできない方々を主が覚えてください。どうか憐れみを持ってその障害を取り除き、この次の聖日にはそろって礼拝を守ることができるように導いてください。終わりまでこの礼拝をどうか主が導いてくださいますように、すべてを主にお委ねして、この祈りを主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
日曜日、教会へ招かれた私たちは声を揃えて、あなたこそ私たちの主、ただ一人の王ですと、父と子と聖霊なる神様に告白をいたします。ここに神様の子とされ、神様を父と呼ぶ親しい交わりの中に生きるものとされた私たちの新しい命がありますけれども、私たちはこの命に生まれた時から預かっていたわけではありません。神様を知らず、主イエスを知らず、もちろん聖霊なる神様も知らない。その無知のゆえ、神様をないがしろにして、神様と敵対し、自分こそが正しく 神様は自分の幸に仕えるそういう存在ぐらいにしか思っていない、まことに傲慢なものでありました。そのような私たちを神様はそれでも憐れんでくださり、愛してくださり、私たちを救うために愛する一人子を与えてくださいました。御子イエス・キリストは私たちのために、私たちに代わって十字架におかかりになってくださった。この本当に痛ましい手続き、すなわち5月27日のオール洛北礼拝での説教でも語られました火の洗礼をもって、神様は私たちの一切の罪を許してくださり、新しい命に生きるものへと作り変えてくださいました。この2000年前に成就された恵みのゆえに、私たちは主の日ごとに教会へ集い、父子聖霊なる神様に礼拝をお捧げしているのです。しかしながら罪という存在は、キリスト者となって新しく命を与えられた私たちはもちろん、また弓道の方々も改めて直視するべき人間の大切な側面であり、罪を思い起こすことによってこそ主イエスの十字架の存在が大きく私たちの人生を支配し、生きる希望として立ち続けていきます。先行している神様による許しは人間の罪のゆえに存在するものなのです。だから私たちは常に悔い改めを求められている。今日は改めてその罪に焦点を当てて学んでいきたい、そのように思います。さて、本日与えられている御言葉には、主イエスが十字架にかけられることが決められた、そういう場面が記されております。ここには主イエスの周りを取り囲むように大きく分けて4つの人々が出てきます。第一にはローマ帝国から使わされているユダヤの総督ピラトです。彼が主イエスを十字架につけることを決めました。第二には祭司長、長老、律法学者といった最高法院を構成していたユダヤの指導者たちです。彼らがイエスを死刑にすべきだと決め、総督ピラトのもとに主イエスを連れてきたわけです。そして第三は群衆です。イエスを十字架につけろと叫んで、ピラトに主イエスを十字架につける決断を迫ったのでした。そして最後はバラバです。彼は暴動を起こして人殺しをし、投獄されていた人です。彼は主イエスが十字架にかけられることになって、本来自分が十字架にかけられることになっていたのに釈放されることになりました。本日の御言葉と、またその前に記されております最後の晩餐での出来事でもそうですけれども、それらを読み進める中で思わされることは、主イエスの十字架刑というのは誰か一人の責任、誰か一人の罪によってもたらされたものではないということであります。今日のところで言うならば、祭司長、長老、律法学者たちの訴えがなければ、主イエスは十字架にかけられることはなかったでしょう。しかし彼らだけで主イエスを十字架にかけることができたかというと、そうではない。彼らはユダヤの指導者たちですが、死刑を執行する権威はありません。だから総督ピラトのところに連れてきたのです。だったら総督ピラトが悪いのか。確かに使徒信条にはポンテオピラトのもとで苦しみを受け十字架につけられとあります。彼ほど世界中で自分の名前が唱えられている人はいないでしょう。先ほども唱えました、私たちは毎週の礼拝で使徒信条によって信仰を告白しています。使徒信条のもととなったのは紀元4世紀頃に成立し、今の形になったのは7、8世紀頃と言われています。千数百年にわたってキリスト教会が唱えてきた信仰の告白であり、いろいろな教派があっても、およそキリスト教会であればどの教会も告白している基本信条と呼ばれるものの一つです。 その使徒信条には3人の名前が出てきます。一人は言うまでもなく主イエスキリストで、もう一人はクリスマスの主人公ともいえる主イエスの母となった乙女マリア、そして最後の一人がポンテオピラトです。もう一度申し上げますけれども、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け十字架につけられとあるように、ピラトは主イエスを十字架につけた人として出てくるのです。彼は後世に名を残しました。キリスト教会が存続する限り彼の名前が忘れ去られることはありません。歴代のローマ帝国のユダヤ総督の中でそんな人は彼だけではないでしょうか。しかし今日のところを読んでみますと、ピラトは主イエスを何とか十字架にかけないで済むように動いています。けれどもそのピラトの願いを阻止したのは群衆の十字架につけろという叫びでした。もちろん祭司長たちが主イエスを亡き者にしようとして捕らえることがなければこうはならなかった。またピラトがイエスを十字架にはかけないと宣言すればこうはならなかった。祭司長、長老、律法学者たちと総督ピラト、そして群衆がそれぞれ役割を果たしながら、それぞれの人々の中に渦巻く罪が連動し、一つの塊になって主イエスに襲いかかります。そしてその罪には積極的なものもあれば消極的なものもあります。気づいた方もおられるとは思いますけれども、ここで最も消極的なのはピラトです。彼は何とか主イエスを助けようとしました。しかし結局彼はそうしなかった。彼は主イエスが十字架にかけられねばならないような悪いことは何もしていないということを知っていました。そして主が祭司長たちに連れてこられたのは彼らの妬みのためであることも知っていたのです。しかしピラトは主イエスを無罪にしなかった。15節にははっきりと、ピラトは群衆を満足させようと思ってバラバを釈放した、そしてイエスを鞭打ってから十字架につけるために引き渡したとあります。彼はローマの総督でありながらローマの法に従って主イエスを裁くことをせず、群衆の叫び声に負けてイエス様を十字架につけることにしたのです。自己保身のためです。イエスを無罪放免にすれば群衆が騒ぎ出し暴動になりかねない。そんなことになれば総督としての自分の立場が悪くなる。総督としての能力をローマ本国から疑われかねない。ピラトは帝国という巨大国家の権力を代表しておりました。しかし彼はその力を自分を守るために用いたのです。だから主イエスを十字架につけることにした。国家もまた主イエスの御前においてその罪を明らかにされるのです。順番に追ってまいります。まず総督ピラトは主イエスにこう問いました。2節です。お前がユダヤ人の王なのか。おそらく祭司長たちがそのようなものとして主イエスを訴えたからでしょう。最高法院での主イエスの罪状はイエスが神の子メシアであると明言したからでした。当時ユダヤはローマ帝国の支配下にあり、ローマは総督を置いていましたが、通常総督はユダヤ人の宗教問題、信仰の問題に首を突っ込んで裁くようなことはしません。そんなことになればユダヤ人たちの反発を買うことは明らかであります。多くの民族からなり多くの宗教が混在する帝国を築いていたローマは、そのあたりの支配のコツというのを上手につかんでいて、ローマによる支配を否定しない限りそれぞれの宗教の活動を認めていました。しかしこの度はユダヤ人の指導者たちが主イエスを総督に引き渡します。この男はローマに反逆を企てている、そういうふうに訴えたのです。彼らは主イエスを自分たちの宗教における異端者としてではなくて、ローマへの反逆者としてピラトの下で断罪させようとしました。 それはイエスをローマのやり方で、つまり十字架につけることによって処刑しようということです。そこに彼らの主イエスに対する深い憎しみ、そして狡猾さがあります。神の民であるユダヤの人々にとって、ユダヤの誠の王は本来神様しかいませんから、その意味では確かに間違ってはいないのです。しかしローマ人である総督ピラトにとって、ユダヤ人の王とは具体的にユダヤを治めるものでしかなく、それはローマから使わされている自分しかおりませんでした。この時ピラトの目の前にいたのは、祭司長たちに縛られ、力も権利もない一人の男にすぎません。ピラトは侮蔑の眼差しを主イエスに向け、まるで犬を相手するように見下ろします。お前がユダヤ人の王なのかと問いました。そしてこの時の主イエスの答えは少々分かりにくい謎に満ちたものでした。それはあなたが言っていることです。原文を直訳いたしますと、あなたが言ったとなります。これではピラトの問いに対して肯定しているのか否定しているのかよく分かりません。口語訳ではその通りであると訳していました。そのように理解する仕方もあるようですけれども、これは訳しすぎではないかという教職の方もおられるようです。ここでは主イエスはピラトに対して肯定も否定もしていない。そもそもピラトの言うユダヤ人の王とは政治的な王であって、彼はそれしか知りませんし関心がないのです。その政治的な意味では主イエスはユダヤ人の王ではありません。しかし神の子という意味なら、まことに主イエスはユダヤ人の王なのです。ですから答えようがない。そういう意味でユダヤ人の王というのはあなたが言っていることだということでもあったでしょう。さらに言えば、あなたはそう言っているが、私がユダヤ人の王であるかどうか本当はどう思っているのだと、そのようにも読めると思います。あるいはまるで信仰告白の諮問のように抜き打ちでされているような、つまり主イエスは答えなければならないのは私ではない、私が王であるか否か、それはあなたにこそ問われているのだとお語りになったのです。しかしピラトにはそのような主イエスの思いは全く通じなかったでしょう。ですから何も答えない主イエスをピラトはただ不思議に思うだけだったのです。国家という権力を持つピラトにとって、王とは政治上のものでしかありませんでした。その意味ではいつの時代でもこの世の王は決して主イエスの前に膝をかがめることはできないのではないでしょうか。しかし冒頭でお話ししましたように、私たちもまた小さなピラトだったのでしょう。自分の力を自分を守るためだけに用いることしか知らなかった。しかし私たちは今新しい命を与えられ、自分の力は主イエスのために、神様の御業のために用いるのだということを知らされたのではないでしょうか。次に祭司長、長老、立法学者たちに参ります。彼らは十字架にかけるために主イエスをピラトのもとへ連れてきました。ローマの支配のもとにあった彼らには主イエスを殺すことができなかったからです。ある牧師先生の説教を聞くと、このようにも考えられるようです。ユダヤ教における処刑の仕方は石打ちです。これも残酷なものですけれども、旧約聖書申命記の21章23節、木にかけられた死体は神に呪われたものという言葉があります。彼らは何としてもイエスを十字架にかけ、イエスを神に呪われたものとして殺す、そういう意図があったのではないかというのです。そうすればもう誰もイエスについていかないだろう、そう願ったのでしょう。そしてそのためには罪状さえも変えてピラトのもとに送ったのです。目的のためには手段を選ばない、 彼らが大切にしていた十戒の第九の戒めに偽証してはならないとありますけれども、これを平気で破るのです。そして三節には、そこで祭司長たちがいろいろとイエスを訴えたとあります。いろいろ訴えた。彼らは主イエスを十字架にかけるため、それこそ主イエスがやってもいない言ってもいないことを次々とピラトに訴えたのではないでしょうか。それほどまでして守ろうとしたのは、自分たちの権威、権力、立場、そして正当性だったのでしょう。そして主イエスを妬んだのです。妬みというのは恐ろしいものです。カインがアベルを殺したのも、サウルがダビデを殺そうとしたのも妬みのためでした。妬む心というのは私たちを狂わせます。しかし主イエスは反論もせず、何も答えずに黙ったままでありました。マタイによる福音書10章28節で言われた、体を殺しても魂を殺すことのできない者どもを恐れるな、むしろ魂も体も地獄で滅ぼすことのできる方を恐れなさい、そういう御言葉を主イエスは思っておられたのではないかと、いろいろと想像が膨らみますけれども、聖書は決して多くを語りません。しかしはっきりとしていることがあります。主イエスは何も恐れておられないということです。群衆に参ります。彼らは主イエスがエルサレムに入られるとき、ホサナホサナと叫んで主イエスを迎え、また神殿においても主が話されるのを喜んで聞いていました。しかしこのとき彼らは祭司長たちに扇動されてしまいます。総督ピラトが釈放してほしいのはイエスか人殺しのバラバかと問うたとき、バラバを釈放せよと叫び、イエスをどうしてほしいのかと問うたとき、十字架につけろと叫んだのです。この時の群衆の叫びは声を揃えて何度も何度も叫んだのではないでしょうか。12節から14節、そこでピラトは改めて、それではユダヤ人の王とお前たちが言っているあのものはどうしてほしいのかと言った。群衆はまた叫んだ、十字架につけろ。ピラトは言った、一体どんな悪事を働いたというのか。群衆はますます激しく十字架につけろと叫び立てた。そのように記されています。この時の群衆は文字通り一丸となっています。色はどうでしょうか。明るい鮮やかな色彩でしょうか。きっと真っ黒い、それも赤を少し足したそこの見えないそういう深い黒ではないでしょうか。その黒い塊が何度も何度も十字架につけろと叫び、十字架につけろと叫んだ。それはもう誰も止められないような叫びだったのでしょう。エルサレム入場での城を掲げた大きな祝福と歓喜の一体感は数日で逆転しました。群衆は扇動されただけ、そうかもしれないです。一人一人はそれほど自覚のないままに祭司長たちに扇動されて叫んでいただけなのかもしれません。もしかすると子供もいたかもしれない。しかし子供がいようが老人がいようが、人間の罪が一つに合わさり強大な力となって、ローマの総督でさえも言うことを聞かねばならないほどのものとなった。この時一人一人の罪が結合し主イエスに襲いかかっている、そういうふうに思えてなりません。十字架につけろと叫んだ群衆は皆で一つの言葉を叫び、高揚した一体感に満ちていた。彼らもまた主イエスを十字架につけるために決定的な役割を果たしたのです。さて今ピラトと祭司長たち、群衆といった人たちがそれぞれ主イエスを十字架にかけるために役割を果たしていったことを見ました。どれがかけても主イエスは十字架にかけられることはなかったのです。 そして私たちが今一度確認したいことは、この人々は今ここに集っている私たちが主イエスと出会う前の姿、いや私たち一人一人の心に今もうごめいている罪の姿だということなのです。誰も私はピラトではない、祭司長ではない、この時の群衆ではないと言えないでしょう。自分を守るためだったら平気で嘘もつくし、誰かのせいにもする。きっと無意識にさえそうしていると思います。しかしそのような一人一人の罪が一つに合わさって巨大な罪の渦を巻いて全てを巻き込んでいく中で、主イエスは何も恐れず沈黙しておられた。この全ての罪を担ってこれに勝利をするためでした。そして最後にバラバであります。彼は人殺しでした。彼こそ暴動を起こした人であり、十字架にかけられるはずの人でした。ところが主イエスが十字架にかけられることになって彼は助かってしまいます。彼は何もしていません。自分が裁かれ十字架にかけられることから救われるためにバラバは一切何もしていない。ただ主イエスが十字架にかけられることになっただけです。イエスかバラバか、この問いは一つの具体的現実的な問題となってピラトに突きつけられました。この時エルサレムではユダヤ人の最大の祭りである杉越祭が行われていました。その際に民衆が願い出る一人の囚人を釈放してやる、つまり恩赦にするという習慣がありました。今年もそれを求めて群衆が押しかけてきたのです。そこでピラトはその人たちに、あのユダヤ人の王を釈放してほしいのかと言ったのです。彼は群衆が釈放を求めているのは当然このイエスだろうと思っていたのです。それは十節にあるように祭司長たちがイエスを引き渡したのは妬みのためだと分かっていたからです。イエスを十字架にかけて殺したいと思っているのは祭司長たちだけで、一般民衆はそうではないとピラトは思っていました。ところが群衆は祭司長たちの扇動によってバラバという囚人の方を釈放してくれるように求めました。バラバは七節にあるように暴動の時人殺しをして投獄されていた暴徒たちの一人でした。この暴動はローマ帝国の支配に抵抗してユダヤ人の独立を勝ち取ろうとする民族主義的な暴動であったと、そういうふうに考えられています。つまりバラバは民族主義によるテロリストの中心人物だったのです。ローマにとっては最も危険な人物であり、ピラトとしては一番釈放したくない囚人でした。それに対してイエスはユダヤ人の王と自称していたとしても何かテロ行為を行ったわけではなく、民衆を扇動して暴動を起こしたのでもありません。ピラトがバラバではなくてイエスを釈放したいと思うのは当然ではないでしょうか。ピラトはそのような思いを抱きつつ改めて、それではユダヤ人の王とお前たちが言っているあのものはどうしてほしいのかと尋ねました。バラバを釈放してほしいと言っている群衆たちに、まさに今裁きが行われているイエスのことを思い出させて、イエスの方が良いのではないか、お前たちが王として尊敬しているものではないのかと持ちかけたのです。しかし群衆はイエスを十字架につけろと叫びました。ピラトはさらに、一体どんな悪事を働いたというのかと言います。イエスには死刑にするほどの罪は見当たらない、何とかしてイエスの方を釈放したいというピラトの思いがその言葉に表れています。しかし群衆はますます激しく、十字架につけろと叫び立てたのです。このようにしてピラトはまさに、あなたは私をどうするのかという主イエスの問いの前に立たされました。バラバを釈放するのか、主イエスを釈放するのか、主イエスを殺すのか、バラバを殺すのか、どちらにするかを彼は決めなければならなかったのです。 そして彼が下した決断が15節です。ピラトは群衆を満足させようと思ってバラバを釈放した。そしてイエスを鞭打ってから十字架につけるために引き渡した。この決断によって彼は歴史に名を残します。3度目になりますけれども、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け十字架につけられと毎週彼の名が唱えられることになったのはこの決断のゆえだったのです。彼は群衆を満足させようと思ってこの決断を下しました。つまり群衆の言いなりになったのです。群衆の意に反してイエスを釈放したら暴動が起きるかもしれないと恐れた。ローマ帝国から総督として派遣されている彼にとっては委ねられたこの地の治安を守り暴動などが起こらないように収めることが最も大事です。そのように大過なく任期を全うすることが将来の出世につながる。それゆえに彼は群衆の要求に迎合したのです。そこには自らの信念を貫くという思いや人を裁く者に求められるはずの誠実さはありません。その場その場で周囲の人々の顔色を伺い、どちらが自分にとって得かと計算することしか頭にないのです。主イエス・キリストの十字架の死はこの瞬間に確定しました。そしてこのバラバもまた主イエスの十字架によって救われることになった私たちの姿であります。本当に不思議であります。人間の罪は一つの塊となり、神様に主イエスに敵対し、ついに一人子を十字架にかけて殺すことになった。しかしそのことによって人殺しのバラバが救われるのです。それが神様の御業というものです。人間の最も罪深い技をも用いてその救いの御業を貫徹される。私たちはこの誠に不思議な神様の御業の中で選ばれ、主イエスと出会い、主イエスを信じて従う者というふうにされました。こうして主の前にひざまずく者とされ、罪を許され、神の子とされて、新しい命に生きる者とされました。本当に不思議なことであります。そしてまた、感謝するべきことです。次回は9月の新規日でしょうか。毎月第1日曜日の礼拝で、聖餐式がございます。主イエスは聖餐式は主イエスが私たちのために私たちに代わって十字架におかかりになってくださったことによって私たちが主イエスと一つにされて永遠の命に預かるものとされたことを心に刻む、そういうものです。今主イエスを十字架につけろと叫ぶ罪から解き放たれて、主イエスを我が主我が神と拝み褒めたたえるものとされたことを心から感謝して、ともどもに皆を褒めたたえて歩み、今日から始まる1週間を過ごす、そして主の日にまたここへ帰ってくることを祈りたいと思います。お祈りを捧げします。天の父なる神様、今朝もあなたに招かれ一堂で礼拝をお捧げできる幸いを感謝いたします。あなたの一人子である御子イエス・キリストの死のきっかけとなった場面を学び、強大な罪によって主イエスが十字架にかけられることになったことを改めて思い起こす日でありました。しかしあなたは御子の死をもって私たちの罪を拭い去り、あなたに立ち返る希望として復活を与えられました。この地上での旅路、終わりまであなたを賛美し続ける信仰をどうかお与えください。道につまずく人、またあなたのことをまだ知らない人のところへ私たちを使わせてください。夏季休暇中の岡本牧師とそのご一家をお守りください。今日から始まる1週間があなたによって守られ、次週にはまた御堂へと帰ってくることができますようにと祈ります。この祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げをいたします。アーメン。
どうぞお立ちください。賛美歌 276番。
Thank you.
への感謝と献身の印として献金いたします。
天の父なる神様、朝夕しのぎやすくなりました。 主の日のこの朝、信仰と健康を整えられ、愛する兄弟姉妹方とともに礼拝を守れましたことを感謝します。今朝は井上直執事により御言葉に預かりました。幼き頃より知っています井上執事が、あなたの豊かな恵みと教会の祈りのうちに信仰者として立派に育っていることは大きな喜びであります。父なる神様、私たち皆弱き者ですが、特に病んでいる者、心に重荷を負っている者に真にある希望を与えてください。心があなたから離れている者を憐れみ、あなたの元に立ち返らせてください。そして私たちにできることがありましたら、どうぞ用いてくださいますように。あなたの御業に感謝して献金を捧げます。このお祈りをイエス様の皆を通して御前にお捧げします。アーメン。
報告いたします。お手元の週報をご覧ください。本日の集会は礼拝後に選挙区委員会が、また臨時の例典委員会が1階事務室の方でございます。時間は短く終わりますので、例典委員の方は少し1階の事務室にお集まりください。今週の集会ですけれども、8月中は夏のプログラムのため、教会学校朝の聖書研究はお休みとなります。夜の祈祷会は22日水曜日午後7時半より奨励中西和樹執事でございますので、どうぞ覚えてご出席ください。また9月2日は新規日礼拝です。教会学校もこの日から2学期が始まりまして、前日の9月1日午後2時よりからはアイスクリームデーがございます。来週の8月26日からまた岡本先生の説教が始まります。覚えて皆様ご出席ください。それでは皆様お立ちください。奨励541番 どうぞお座りください。ここ 2,3 日少し涼しくなりましたけれども、また今日は暑い日に戻りました。どうぞ皆様お体気をつけてください。今日久しぶりにお越しになった方をご紹介させていただきます。半年ぶりにお越しになられました坂内さゆりさんです。最近近くにお引越しをされたそうで、これから洛北教会でお目にかかる機会が増えそうです。ようこそいらっしゃいました。他にどなたかこの方ご紹介漏れとかありませんか。また連絡のある方ございませんか。それでは礼拝を終わります。